ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はね、何の話しましょうかね。朝から声が枯れてて、いや全然関係ないんですけど、昨日からね、家族が実家に帰っていて、でまあ、僕も週末合流するんですけど、で、まあ、家に帰っても誰とも話さないと。で会社来てもうち自由出社制度にしてるんで、みんなね、そんなに来ないんですよね。まあ、月末とかね、それぞれ のペースで来てるんで、そうすると、まあ、誰とも喋らないんで、昨日の何時だろうな、昨日東ちゃんと打ち合わせ、お客さんのところに行ったので、その後だよね、12時から、今まで昼の12時から今まで、あ違うか、昼の3時か、昼の3時から今まで誰とも喋ってなかったですね。それでいきなり収録開始ってやったんで、なんか声が枯れてしまっててすいません。はい、全然関係ない話すいません。はい、じゃあ今日真面目な話しようかなと思うんですけど、どんな話かなということでちょっと考えてるんだけど、まあまあコロナもね、だいぶこう風邪だという欧米側の認識が日本でも徐々に浸透しつつあって、で海外出張もまあ徐々に増えてきたというのが、まあ、今の状況かなというふうに思います。2年ぶりに海外行ったとかね、そういう声をよく聞くので、結構これからどんどんまた海外に行く機会が増えるのかなと。で一方でそのオンライン化みたいなもの、このコロナ禍で進んだので、なんか何でもかんでも行くみたいな話よりも、ある程度そのオンラインで詰めてから、重要なところにバスッと行くっていう、そういう海外出張に変わっていくんだろうなと。今までだととりあえず行こうみたいな出張も結構あったと思うんですよね。なんですけど、その行くからにはやっぱりその高いパフォーマンスを上げるっていうことは多分すごく求められてくるので、まあ、企業にとっては非常にいいのかなというふうに思っています。でそんな中でこう、その行く側の意識も変わるし、来られる側の意識もやっぱり大きく変わってくるんだろうなと。なんか今までみたいにとりあえず挨拶しに来ましたみたいな話だと、まあっていう、そのなんだろうな、感覚が今まで以上にこう強くなってくるんじゃないのかなという気がしています。でかつてもやっぱりその日本企業のプレゼンスがこう低下して、もう20年30年という中で、昔ならまあとにかく目的がよく分かんないけど日本企業が行くっつったら、もうウェルカムの熱烈歓迎だった中国 ASEAN 市場ですが、今ではまあ、何日に来るのと、どうせなんかいろいろこう聞いて、なんか話進まないでしょみたいな、なんかそういう認識が、あると。まあ、NATO に代表されるようなね、ノーアクショントークオンリーみたいな、でそれだと時間ないからみたいな、扱いを結構されるというふうに、まあ、聞くし、で僕らもやっぱりお客さんを連れていくときに目的は何ですかっていうことはやっぱり明確にしていかないと、なかなかアポイントメントが取れないっていうのは、まあ、経験してるし、でそれが結構今後さらにこうそういう状況になるんだろうなと。で来られる、行く側も気をつける必要があるし、来られる側もその目的は何なのかっていうことと、あと会うっていうことはね、会うっていうことは何かを決めるっていうことに多分直結していくんだと思うんですよね。でその会うまでにいろんな前段階の準備がオンラインで低コストでできるわけですから、お金をかけてわざわざ会うっていうことはやっぱりそこでジャッジメントしていくっていう、その決断をしていくっていうね、日本企業が一番不得意としている部分が、まあ、今まで以上に求められる世界に、この2020年後半、2023年4年5年ってこうずっとなっていくと思います。 でそうなってきた時にやっぱりその日本側のその心得として、まあ相手企業に行った時にですね、やっぱり目的を明確にするっていうことと、その特に僕のクライアントは製造業が多いので、会いに行くとなるとやっぱりディストリビューターと会うっていうことはまあ多いわけですよね。ほとんどがディストリビューター、もしくはまあ同業種の事業提携なんかで同業して会うっていうことはもちろんありますけども、まあ、ディストリビューターですと。で過去やっぱ多かったのが、そのディストリビューターに対して会社内容をこう延々と語るっていうお客さんも非常に多くて、でその自分たちはこれだけ歴史があって、これだけ従業員がたくさんいて、これだけ売り上げがあって、こんなにその品質に対して高い意識を持って、こんなにいい製品作ってるんです、日本ではこんなの実績があるんです、みたいなことをまあ延々と語るんですよね。で9割がそこ で残りの1割がまあ ASEAN 市場で事業したいという、まあそういう話なんだけども、正直それは逆である必要があって、これはそのコロナ云々の 前からですね、逆であって、その自分たちがやってきたことなんていうのはまあ見たらわかるし、別にわざわざ当人が説明しなくてもディストリビューターも調べますから、そんな部分ってもう1割以下でいいんですよね。でそれよりもそのディストリビューターと一緒にどんなことを実現したいのかっていうことをやっぱりしっかり語っていかないといけない。でそれはまず一つ理念があって、でその理念に基づいて目的がやっぱりしっかりあって、でその目的を達成するために、目標があって、その目標を達成するために、手法がある、まあ、戦略があるみたいな、その会社概要じゃなくて戦略をしっかり語るっていうことをやる、そして何を相手に求めているのかっていうことを明確にするっていうことをしていかないと、今まででもこう何しに来るのという状況だったので、これからはさらにそうなっていくんじゃないかなというふうに思うので、そこはしっかり意識をしていかないといけない。でもうその売ることをですね、その行為自体はディストリビューターに任せたらいいんですよね、物理的な行為は。ただそのどういうふうに売るかという構想、まあつまりは戦略を相手に委ねるっていうのはなかなかその、現地シェアを取りに行くっていう戦いにはやっぱ入れない、輸出を増やすみたいな発想でとどまってしまうので、そこはまあ特にこれから意識をしていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい。で欧米のね、その先進的なグローバル企業はやっぱまさに言う通り、自分たちの実績のことなんて語らないっていうか、まあ勝手に調べてくださいっていう話で、全てはまあ戦略を語る、自分たちがどういう思いで何を実現したくて、相手には何を求めてるのか、でイエスなのかノーなのかっていうことをまあ求めていくので、非常に明確ですよね。でどういうベネフィットが相手にあるのか、取引条件どうなのかっていう具体的なことをどんどんどんどん詰めていくので、でその日本の多くの企業のように、その自分たち作る人なんで売ることはお任せしますと、お宅の会社大きいし知名度もあるんでぜひお願いしたいみたいな、そういう話ではなくて、私たちはこうやって売っていこうと思っていると、なのでこの部分を担ってほしいっていう、まあ自分たち主導のマーケティングカンパニーというですね、そういう傾向がやっぱり先進的なグローバル企業と言われるところは、まあ、多くあるので、まあ、日本企業もやっぱりそこはしっかり見習っていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい、すいません、長い話になっちゃいましたけども、今日はこれぐらいしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。 ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。